答案について申し上げます。1枚は5行ぐらいしか書けなかったということで、点が取れてないというのはとても残念ですね。他の答案はこれだけよく書けてるのにという感じがします。で、一方でですね、この答案練習どのようにされたのかわからないですけれども、ムラがありますね。で、やはりきっちりとこの言うべきことをまとめてプレゼンするという、そういった練習をされた方が良いのではないでしょうか。印象が全然違ってきますので、なんか思ってはいてもですね、なかなか現れないというか、整理されてないという感じがしますね。最初の答案2の1の4から参ります。この問題はですね、見識問題なんですけれども、非常によくできてますね。で、予想の範囲内だったかもしれないですけども、コンクリートのこのような問題ですね、それにしても完璧な出来でよかったと思います。で、予想された問題にはお強いということは言えるんですけども、逆にですね、そうじゃない予想外の問題、そこで弱点が出てるんですね。そこを克服しないと大変ですね。2の2の1に参ります。この問題はですね、ちょっとありえない無茶ぶりというか、結構難問だったんですけども、こんなのやったことないっていう方多いんじゃないかと思うんですが、それでも書かなきゃいけないからということで、書いてはみた、頑張ってらっしゃいますけども、整理されてないですね。で、重機の足場どうするかって言ってですね、これ盛り土でやるの大変じゃないかと思うんですけども、最近というかですね、こういう急傾斜地では高台を作るなんていうのは普通に行われてますから、そんな方のそういう高台作ったりする方が現実的じゃないかと思うんですけれども、で、こういう方法もあるかもしれませんが、ただし書かれている内容がですね、その結局どのように足場設置するのか答えがないんですよ。で、答えないなりにですね、この何ですか、20メーターを考慮すると少なくとも足場を15メーター程度必要となるとなってですね、で、その足場どうやって組むのか作るのか分かんないけれども、そこはもうそれで終わりですね。で、不足分は別途搬入するとかなってて、どうやって作るのかっていう具体的なその検討の方向性がない。その足場をどうするかがですね、分かんないのですね、搬入だけが分かったってしょうがない。つまり足りなきゃ搬入しなきゃいけないのはもうそんなの、分かってることであってですね、別に答えじゃないんですね。ですから、その何が必要なのかという一番の必要なことをですね、ちゃんと書いていくような、そういうどう言ったらいいんですかね、必要なことをちゃんと書くという練習をしていかないといけないと思いますね。だらだらと考えてもしょうがない、伝わらないということですね。丸2に参りますが、丸2もですね、内容はいいんですけども、大型土の、それから、土圧の増加とかですね、それから、落石防護策、3つのことをおっしゃってるんですね。だとしたら3つ見出しつけたらどうですか。で、大型土のについてはやはり結論が出てないですね。土圧の軽減を検討する。で、どうやってやるんですか。土圧が増したとして、その答えが書かれてないですね。なんかこれやんなきゃっていう感じで、困ったなという感じで、検討すべきことだから、検討していったらなんか答えが出てくるから、とにかく検討するという姿勢を表しただけで、結論が見えてない。 で、そういうのをですね、現場の、技術者のコンピテンシーとは呼ばないんですよ。仕事が無事に解決するには完成形のイメージが持てないとですね、発注者というか採点者から見てですね、力があるとは見なされませんので、その辺はっきりとどう解決するかっていうのをちゃんと示さないといけないですね。検討ばっかりしてるだけでなかなか答えが出てこないっていうのは嫌がられますよね。次のページに参ります。安全管理上留意すべき事項、ここはですね、丸1はいいんですよ。これ結構ですね。一方丸2はですね、土圧の軽減、これまた先ほどと同じ件でですね、前述した通りって書いて同じことが出てきてですね、なんかダブってるんですね。で、答えがダブったらですね、それはダメでしょう。同じことを2回答えでですね、聞くはずがないじゃないですか。だとしたら、ここは別な視点で聞いてんだというふうに解釈しないといけないですね。その1のところはですね、留意点、検討すべきことを中心に考えてましたけど、2は安全管理上留意すべき事項ですから、安全面で絞り込んだ方策がないといけないですね。で、整然とした考え方とか段階的な考え方ですね、段階的にこういうふうにやっていくという、1段階、2段階、3段階という、そんな考え方が現れていくといいかと思います。これ練習しないとなかなかできないですね。それから 3-2 問題に参ります。生産性が建設分野に及ぼす効果、この問題ですね、よくできてるんですよ。書き出しはいいですね。で、担い、長時間労働是正、担い手確保、作業環境改善、この3つはいいんですけども、ちょっとだけ気になるのはこの真ん中の担い手確保、補填策とするって書いてるんですけど、末尾がこれなんか方策書いてる感じですね。その聞いてるの方策じゃないですよね、ここ、効果ですから、丸1と丸2は効果書いてるのに、丸2だけなんか方策書いちゃってるという、よくあることなんですけども、皆さん対策書くこと一生懸命でして、ね、つい書いちゃうんですね。その聞かれてるのは対策じゃないのに、分析を求めてるのに、何やるかっていう、そっちに走ってしまうという、ちょっと勇み足ですね、それは。ですから冷静に答えなきゃいけない。まず最初のページでですね、対策を求めることは少ないです。まずは分析からということですね。で、2ページに参りまして、このページはですね、もう完璧なんですよ。で、IoT だから、ICT だからということでですね、準備されたんだと思いますけれども、暗記していた答えなんですよね、きっとこれ。と思うんですが、そういうのはお強いということで、一つの戦略ではありますけれども、それだけじゃ勝てないですね。で、3ページに行きまして、こっちはですね、ちょっと違うんですよ。ICT の普及とか高度化とかですね、新たな課題を出してるんですけども、そしたらもういきなり、苦戦してるんですね。で、いや、これ、こういうことまでは勉強していなかったということなのかもしれないんですけども、技術士の問題というのはですね、そういう、答えのない応用問題で提案していかないといけない、そのための問題なんですよ。ですので必ずこういう想定外の問題が出ますので、もう想定外を前提にしてですね、練習するしかないんですね。で、この問題何が求められたか、 ICT 普及高度化に向けた課題と解決策って言って、じゃあ建設部門でどんなことできるのかということを、まあ、専門家だったら分かるでしょうと。あなたは ICT やってるんだから、その ICT の、普及の、そういう業務に携わっている、まあ、現場で ICT やってればそういうことはあるんだから分かるでしょうということで、もうこの問題出してるんですけども、答えはですね、なんかそんな感じじゃないですよね。 ICT 全ての技術政策に活用して新たな価値を創造する、これってなんか国土交通省の行政官が言ってるような非常に建設の業務と関係ない、政策ですよね。で、新潟学校、新しい技術を導入する際はプロセス全体の最適化を目指した全体最適の考えって、これちょっと意味が分かんないですね。意味は、まあ、文章の意味は分かりますけど、 ICT のこと言ってないじゃないですか。技術一般のことを言ってるわけで、そんなことをこんなの技術開発の分野では当たり前ですよ。それから三片学校、三学館が連携してという、なんかちょっと安直ですね。連携すりゃいいかって言ったら、何するかが問題であって、短期間で集中して科学的に技術者を育成し ICT という、まあなんかそういうふうに何でもできりゃいいやっていう感じで書かれたんだと思いますけど、 ICT の何やるのかが書いてない。とにかくもう目つぶって ICT っていうのは大事だから頑張るように、私は何するか分かりませんけどっていう感じで、それじゃ答えにならないんですよ。人を主役とした ICT 技術の活用でしょ。じゃあその建設で人が困っているその問題をに焦点を合わせてどうやっていくか、その、体力を補うその ICT の、 そのマシンとかですね、あるいは考えなくても自動的にこの乗り面に沿ってですね施工してくれる重機とかですね、そういうふうなその、技術の活用を上げてですね、それをどうやって開発していくか、開発する解決策というのは、その重機メーカーと建設業者が、連携して、その例えばその例えばじゃない、そういう施工に現場施工に際して、データを取りながら施工していくとかですね。でフィードバックして重機の性能を上げていくとか、そんな活動が本当は必要なんですよね。そういう具体的なICT の普及高度化に向けた見解が述べられてないということですね。それから丸に好循環を生み出す環境の整備っていうのは、これはもうちょっと大きな話であってですね、ここで関係してくるのかどうかわかんないんですけども、まあ、生産性向上だから、まあ、現場で一生懸命やってもその業界あるいは産業界で、協力してもらわないと効果上がらないと言ってるのかもしれないですが、技術開発目標の提示や公募、社会現場のニーズ把握提供やコンソーシアムの積極展開による人知財の結集によりオープンイノベーション、まあそういうことはあるかもしれないです。ただしですね、これマネジメント手法の話を言っていまして、まあ、ICT とかですね、これ ICT なんですよね。まあ生産性向上でもいいですけれども、それとどう関係してるんですか、現場の建設業のですね。で、もうちょっと具体的にする必要がありますね。この まあ、これは、どっかのですね、ビジネスのコンサルティングの方が書かれた文章の、引用かと思うんですけれども、まあ、それはそれで、いろんな汎用性のある、考えを示してるんですよ。建設だけじゃなくて制約とかですね、その物流とか、それから情報開発とかですね、いろんな分野にこの技術開発目標の提示や公募、社会と現場のニーズをってコンソーシアムのオープンイノベーションっていうのは別に建設に始まった話じゃないわけで、いろんな分野に適用可能なんですよね。で、それを建設の場合にどうやるかということは、それは提案者が書かないといけないんですよ。したがって答案にこの文を引用するときは、そういう具体策をに書き換えて書かなきゃいけないのに、まあ、なんか元の一般論で、の書き写しだとですね、なんか自分の考えじゃない、自分はなんかこの雑誌を読んで勉強しましたけど本当はよくわかんないんですけどっていう感じになっちゃって、応用不可能なそういう提案になってますね。その一般論は分かりますけど ICT との関連性は分かんない。で、下に書いておきましたが、 ICT って何することか、まずそれを理解されることですね。今何が原因で ICT 導入が阻害されているか、現場 でそれを打開するには何をすべきか、これらをですねお考えになれば、この課題と解決策が見えてくると思いますね。まあ、ということでですね、まあ、こんな問題予想されてなかった問題かもしれないですね。それが出るともう、途端に崩れてしまうというのはですね、これは危ういですね。技術士の問題というのはですね、これからもうそういう想定外の問題ばっかりですから、想定される問題で点取れたらですね試験にならないんですよ。なぜかというと、課題解決問題というのは答えのない問題を解いていく、そういう力を測りますので、現場で誰もがわからない難問が出た時にどうするかということをですね、文章題にして出しますから、それが解けないとまず合格できないんです。ですので、まあ、その練習が必要かと思いますね。文章の練習してるだけではちょっと無理ですね。まあ、技術士の勉強って皆さんどういう勉強されているか、分かりませんけど、いわゆる添削指導っていってですね、問題解いてですね、添削してくれるんだから、そうやって合格答案見たらその通り書けば合格できるはずじゃないかと思われるんですけれども、そのためにはですね、考え方を身につけなきゃいけない、そのためには練習しなきゃいけない、何回も練習しなきゃいけないんですね。簡単なことじゃないですね。まあ、そのための繰り返しの勉強をですね、なおかつ1回で深く分からないといけないですから、そういった練習をこの音声ファイルのコーチングでやっているということなんです。もしよかったら、パーフェクトコースを、本研究所のパーフェクトコースをご検討いただければと思います。ではコメントがあります。